SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月24日水曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。アルバニージー首相とインドのモディ首相が新たなパートナーシップ協定で外交関係を強化することを確認しました。議会への声の国民投票をめぐるマラソン討論が再開しました。そしてスポーツ AFL、 ブリスベンライオンズが議会への声の支持を表明しました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。アンソニー・アルバニージー首相とインドのナレンドラ・モディ首相は今朝シドニーで行われた2国間会議で2つの新しい経済パートナーシップ協定に署名しました。新しい移住労働移動パートナーシップ協定は学生やビジネスパーソンがオーストラリアとインド間を移動することを容易にし、また人の密輸を防ぐための協力を強化します。アルバニージー首相はまた両国における新しいグリーン水素タスクフォースへの署名も発表しました。これによりオーストラリアとインドは世界的な排出量削減目標を達成することを確実にするとしています。
The task force will comprise Australian and Indian experts in renewable hydrogen and report to the Australian Indian Ministerial Energy Dialogue on
the opportunities. タスクフォースはオーストラリアとインドの再生可能水素の専門家で構成され、オーストラリアとインドが再生可能水素という重要な分野で協力する機会についてオーストラリア、インド、閣僚級エネルギー対話に報告する予定です。このタスクフォースのような投資は将来の両国の産業の原動力となるでしょう。そしてオーストラリアとインド両国の利益となるエネルギー目標を確実に達成し、世界的な排出量削減を支援することになります。アンソニー・アルバニージー首相でした。次のニュースです。先住民の声を議会に反映させる Indigenous Voice to Parliament、 いわゆる議会への声をめぐる国民投票レファランダムについて本日議会が連邦議会で再開しました。議会は国民投票の質問の最終的な文言とこの提案が成功した場合の憲法の変更について投票することになります。野党のピーター・ダットン党首はこの提案は我が国を人種的に再差別するものであると述べていますが、リンダ・バーニー先住オーストラリア人担当相はこのコメントをディスインフォメーション、嘘の情報であると指摘しています。自由党のスーザン・レイ副党首は国民投票について議論する際党が怖がらせる戦術を使ったかという質問について次のように答えました。
Absolutely not.Of course, debate should be
全くありません。もちろん議論は尊重されるべきで、圧倒的に尊重されています。そして私たちは常に無礼な振る舞いをする人、分裂させるような言葉を使う人、そしてオーストラリアにおける国民投票が異常な扱いを受けるとき声を上げます。しかし圧倒的な人々が純粋な質問をしていることは喜ばしいことです。残念ながら彼らは答えを得られていないのです。スーザン・レイ副党首でした。一方、オーストラリア安全保障情報機構 ACO のボスは、議会への声の討論が暴力を引き起こす可能性があると警告しています。ACO のマイク・バージェス長官は、上院予算委員会で、今年の第二四半期に予定されている議会への声、国民投票に関する潜在的リスクについて質問されました。長官は討論が暴力を誘発する可能性があるとし、ACO の現在のテロ対策案件の 30% が右派のテロ予告であることを指摘しました。国民投票を支持しないと発表している国民党のデビッド・リトル・プラウド党首は、国民党は敬意を持って議論してきたと述べています。 ASIO のボスの中国は額面通りに受け取りますが、私はオーストラリア人の仲間についてはもっと楽観的です。私たちは公正であり、特にオーストラリア人全員にとって深く個人的な決定について自分自身の見解を決定することができると信じています。私は約8ヶ月前に立場を表明した国民党が敬意を持って議論してきたという事実を誇りに思っています。それは決して個人的なものでもありません。執念深いものでも決してありません。これはすべて生きた経験から来るものであり、私はそれを維持します。デビッド・リトル・プラウド党首でした。ニュースを続けます。100人を超えるオーストラリアの学者が原子力潜水艦オーカスは中国との緊張を高める危険性があるとし、契約の再考をアルバニージ政権に求めています。書簡では最大3680億オーストラリアドルがかかるとされるこの契約は、オーストラリアの戦略的リスクを増大させ、地域の緊張を高め、核不拡散の努力を台無しにする可能性があると述べています。外務貿易省の元外交官で、現在は反政運動団体、Australians for War Powers Reform の代表を務めるアリソン・ブロイノスキー博士は、公開書簡に署名した110人の学者の一人です。ロイノスキー博士はオーカスの取引は中国に挑発行為とみなされ、この地域の軍拡競争につながる可能性があると述べています。これはオーストラリアとアメリカが中国に対して攻撃的であるという明確なシグナルとなり、最終的には中国がそれに応じなければならないと感じるかもしれません。アリソン・ブロイノスキー博士でした。次のニュースです。グラタン研究所が発表した新たな報告書によると、一時的な移住者は長期滞在者に比べて2倍の確率で低賃金であることが分かりました。また最大 16% の移民が国の最低賃金を下回っていることも判明しました。クレア・オーニール内相は、オーストラリアの移民制度は根本的に破綻しており、一時的な移住者に過度に依存しているとし、外国人労働者の低賃金を是正するためには、より多くの資源が必要であると述べました。さらに報告書はアルバニージー政権に対して、一時的な技能不足ビザの拡大や、入国時にタックスファイルナンバーを付与することなど、27の提言を行いました。また、過少支払いをする固有主が逃れていることを批判し、フェアワークオンブズマンが2021-22年に執行した罰則は、わずか400万ドル相当であったことも明らかになりました。最後にスポーツ、AFL の話題で。ブリスベン・ライオンズ AFL クラブは本日、国会に提出された議会への声を支持することを表明しました。クラブによると、組織内で任意の調査を行い、役員、スタッフ、選手の意見を聞いた上で、この提案を支持することを決定したと述べています。先週18日には AFL 委員会が賛成キャンペーンを支持することを表明したばかりでした。ライオンズはジロング、リッチモンド、エッセンドン、コリンウッド、そしてウェストコーストに続いてボイスを公に支持し、先住民族選手との誇りある歴史をアピールしています。ライオンズは声明で、私たちは耳を傾け、学び、協力して、先住民から新しいオーストラリア人まで、すべての人を尊重し、歓迎するクラブを作ることを約束しました。以上、5月24日午後のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。